1、同好援護事業開始から10年。青年層とともに同好援護の明日を考える。その2。2011年10月に新たに障害者福祉サービス事業に加わり、その制度を開始した同好援護事業は、視覚の障害により移動に著しい困難を有する者が外出する際に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、その他の便宜を供与するサービス。この制度により、多くの視覚障害者が自由に、そして安全に外出することが可能になり、生活の質が向上しました。しかし一方で、地域での制度の格差をはじめとする新たな問題も浮き彫りになっています。11月23日、同好援護事業が10年を迎えたことを記念し、同好援護事業所等連絡会は、日支連青年協議会とともにオンラインイベント、当事者が考える理想の同好援護事業を開きました。イベントには視覚障害者をはじめ、教育関係者、同好援護事業者など、約80名の参加がありました。総合司会は同好援護事業所等連絡会の金村敦史事務局長が務め、日支連竹下義樹会長による講演が行われた後、青年協議会片平近美会長の進行のもと、パネルディスカッションが行われました。パネルディスカッションでは、青年協議会に所属する30代の視覚障害当事者3名が登壇し、日頃利用している同好援護の活用方法や理想の同好援護事業などについて語りました。またオンライン参加者を交えた意見交換も行われ、同好援護事業が始まってからのこの10年を振り返るとともに、その先の未来を考える貴重な時間となりました。先月号に引き続き、声の広場では、同好援護事業所等連絡会、日支連青年協議会の共催イベント、当事者が考える理想の同好援護事業の模様をお届けします。今月号は、青年協議会の視覚障害当事者3名が登壇した理想の同好援護事業について考えるパネルディスカッションの模様をお送りいたします。どうぞお聞きください。
はじめに、青年協議会に所属する3名の視覚障害当事者が、日頃利用している同好援護の活用方法や自身が思う理想の同好援護事業についてお話ししました。
3名のパネラーの皆さんにお越しいただきまして、今現状どのようなふうに同好援護事業を使っているのか、使っていないのかとかっていう話をしていってもらおうかなと思っています。お声をお願いします。
菊池です。よろしくお願いします。
鈴木優香と申します。よろしくお願いします。
山口慎介です。よろしくお願いします。
それでは早速シンポジウムの方に入りたいと思います。今日のシンポジウムの内容なんですけど、まずは自己紹介をしていただいて、普段同好援護事業とか、それを利用している、どういうふうに活用しているのかっていうのと、使わなくてもこういうふうに生活できているよとかでもいいんですけど、使っている人にはどんなところがいいなと思うのかっていうことと、こういうところが不便だなって思っているところ、まだ使ってない人もいるので、こんなことができたらいいなっていう話、まあ使ってみたいよという話をちょっと聞いてみたいかなと思ってます。よろしくお願いします。それではまず自己紹介からお願いします。年齢、住んでる場所、職業、趣味とか見え方とか家族構成とかも教えてください。福地さんからお願いします。
福地健太郎と申します。住んでるのはですね、東京で、出身は大阪です。年齢は37歳。国際協力の仕事をしています。趣味はですね、いろいろあるんですけれども、ブラインドサッカーだったり、ブラインドサーフィンだったり、旅行だったりですね、語学も好きですね。
見え方は？
あ、はい、全盲です。両方とも全盲です。
家族構成とか？
そうですね、今は東京で一人暮らしをしています。通勤の時とかは使ってないんですけど、時々使ってます。同行援護ですね。
ありがとうございました。
福島県に住んでいます鈴木優香と申します。年齢は31歳です。職業は県庁で働いています。私は全盲で盲導犬ユーザーです。趣味はいろいろあるんですけれども、今はあまり行けてないんですが、カラオケをしたりだとか、あとはランニングをしたり、あとは買い物もすることも好きです。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
山口慎介です。36歳です。静岡県に住んでます。職業は海女さんやってます。で、趣味は釣りをやりますけど、魚の口から針取れないです。見え方が弱視。妻と子供を1人と3人で住んでいて、同行援護は使ったことないです。妻に車で移動を頼んでいます。
ありがとうございました。今回パネラーを選ぶ中で、都心に住んでる方と地方に住んでいる方、職業が一般就職をしている方と、派遣業をついている方と、あと先天的な視覚障害の方が鈴木さんと福地さんなんですけど、山口さんは中途の方っていう方でパネラーにお願いしてみました。まずは同行援護を、ね、使っている方が福地さんと鈴木さんなんですけど、どんな風にその事業を使っているのかっていうのを聞いてみようかなと思います。
利用の仕方がですね、実は私東京に来るまでに札幌に住んでまして、地方とか都心とかっていうのはそれぞれいろんな見方があるのかなと思うんですが、札幌はですね、私の中では都心ではあるんですけど、雪がすごいんですね。雪の中で買い物に行くとかの時に、札幌の事業所では車で多分福祉タクシーとかとこう組み合わせた形ではあるんですけども、車で連れてってくれる同行援護が可能だったので、これは非常に助かってます。なので、普段こう出歩くっていうのもそうなんですけども、やっぱ住む場所によって、あるいは環境によって、一緒に歩くだけで足りるかというとそうじゃないところもあって、そこがやっぱり柔軟に使えたのが良かったなと思ってた部分です。で、東京に来てからですね、実は東京って公共交通機関がしっかりしてて、タクシー券もあったりとかして、割とこう一人で動ける部分ってめちゃくちゃでかいのはでかくて、過去に東京に住んでた時は全然使ってなかったですし、本当最近まで支給はされていたけど使ってなかったんですね。で、なんで使ってなかったかっていうと、やっぱ1週間前に予約しなきゃいけないっていうのがあって、生活スタイルだったり年齢だったりっていうのもあるのかもしれないですが、ふっと友達から誘われたら遊びに行きたいし、土日、雨が降ってるからやっぱ買い物やめとこうとかですね、そういうのも含めて自分の生活をこう決めていく。自分がよし出かけるぞと言って出かけて、人に聞きながらなんとかたどり着けるしっていうところと、確実に確保したい、そこのバランスの問題っていうのがやっぱりあって、以前はその前者の方が高かったんですね。最近使っているのはですね、やっぱりしっかりと確保したい、時間をかけて買い物したい時だったり、人間ドックですね。去年行った時は複雑な検査がやっぱり付き添いがいないとできないと言われ、その次の年には同行援護の方と行こうというのを決めて行って、そうするとなんかこう薬の配合とかをこう見てもらったりとかしながらやったので、そういうところではやっぱり助かったなと思って、というところがありますし、意外に使ってみたら前日はあれだけれども、土日だったら水曜日ぐらいに言ってもらえればいいよとか、行ける時は直前でも空いてたら行くし、そうじゃなかったらまた調整しますみたいな、そういう柔軟な対応ができる関係性ができてきたので、そこは使いやすくなったなと思ってます。ただなんか他の友達が使っている事業所はなんか LINE で学生のボランティアとかも含めて登録してて、なんか空いてる人いるって言ったらパッとこういるよみたいなマッチングができるような話があるので、なんかその辺の柔軟性が増すとよりやりやすくなるのかなと思います。
ありがとうございます。10年同行援護あるって言いましたけど、この10年でかなり ICT がもう浸透してきて、今青年層はほとんどがもう LINE のやり取りとかでコミュニケーションを取ってるので、すごく便利だなって私も思いました。じゃあ鈴木さんお願いします。
はい、ですね、私は今2ヶ月に1回、眼科の通院と、それからその後洋服だったり食料品の買い物っていうことで同行援護を今利用しています。今はそんな感じなんですけれども、初めて利用したのは大学生の時でして、私大阪の大学に行っていたんですけれども、その時のインターンシップであったりとか実習っていう時に使っていました。ただ通学とかそういう実習とかっていうのは使えないっていう制度であったので、多分うまいこと買い物とかそういうふうにこう事業所側が柔軟に対応してくださったのかなとは思っています。その良さを 知っていたので、福島に戻ってきてから就職して今一人暮らしなんですが、やっぱりなかなか一人では病院行って、受付してとかっていうのが難しかったり、あとは市役所での何か申請するっていう時でも気軽にヘルパーさんと行くと頼めるので、そういうふうに利用しています。大阪では公共交通機関のみだったんですけれども、今の利用所は福祉タクシーもやっているので、車での利用というのが可能になっていて、やはり地方だと車がないとどこにも行けないという状況がありますので、とてもそこは車が利用できるというところで助かっています。
車の利用をするというのは同行援護の制度を使っているのと、福祉タクシーという、一般の乗り物の、支援のところと同じ目的でも、ちょっと時間で分けて切り替えてるって感じですよね。
そうだと思いますね。車に乗ってる時は福祉タクシーで、例えば着いてからの支援は同行援護とか通院の情報解除とかっていう形で時間をこう分けていると思います、
すごく魅力的な、システムだなと思うんですけど、その同じ人がやってるんですもんね。その同行援護でする人と車を運転する人は同じ人ですもんね。
同じ人です、はい。
あとは山口さんなんですけど、山口さんは普段使っていないので、実際どういうふうに、先ほどね奥さんがっていうふうにお話ししてましたけど、それで賄えてるのか、で今お子さんが小さいんだけど、この先ちょっとこんなふうに使えたらいいなとかっていうのも含めて教えてください。趣味の話でもいいです。
はい。使うにあたって、その1週間後とか1ヶ月後とかの予約じゃなくて、今自分マッサージやってるんで、すぐ使いたい、とかで使えるんであればぜひ使いたいんですが、そういう自分が調べてないのもあるんですが、使いやすい使いにくいとかもあるのかなと思ったり、自分家から20分で例えば車で行けるところとかだったら車で行けばいいんだけど、公共交通機関を使わないといけないとか、そういうなんか縛りとかあると思っていて使っていないんです。妻が車運転できるんで、そちらを使った方が効率がいいのかなと思って、趣味とかでも釣りとか行きたいんですけど、拘束時間とか、例えば8時間車で2時間かかるとこ行って往復4時間と、釣りを5時間したいと、そのぐらい拘束できるんであればそういった感じでも使ってはみたいですが、
そういうことが使えたらもうちょっと使ってみたいし、あと仕事にね、萩やってらっしゃるって言ったけど、開業されているんですよね。どこかに訪問できてほしいとかっていうお客さんもしかしたらいるかもしれないけど、それはなかなか難しいって感じですか。
要望があるんですけど、その場合はもう車で送ってもらったりしています。
それは奥さんに送ってもらってるってことですよね。
そうですね。で、焼津駅、静岡安倍川駅というところを使っていて、2駅行けばでその患者さんのところに行けるんだけど、そこから歩いたら40分かかるところとかあったんですが、その方は迎えに来てくれてっていうケースもありました。
はい。便利に使えたら本当はいいんですけどね。ありがとうございます。SNS の中でこういうふうに使いたいっていうので聞いてみた例があって、さっき通勤ってあったんですけど、実は通学の利用もかなり保護者の方が共働きとかになっている時代なので、あと盲学校は県に1校しかないとか、あっても3校しかないので、住んでるところから遠くてもう通いきれないと、そうすると保護者の方はもう地域の小学校に入れるしかないみたいな感じで、本当は盲学校に行きたかったけど地域の小学校を選ばざるを得なかったとかっていう例もあるし、地方によってなんですけど、やっぱり事業所ファーストになっていて、利用者のニーズに応えてほしいのに、都市部では利用者が多いからなのかもしれないんですけど、利用者目線でいろいろやってくれるのに、地域では事業所がメインの、これができないあれができないとか、そこには行けないとか、雨の日はキャンセルしてほしいとかっていう要望をされたりとか、もうなんか全然使い物にならないっていう事業所があったりとか、手話通訳の方はね無料で使えるのに、こちらの方は1割負担で、同じ障害者なのにどうしてこう制度が違うだけでこう賃金が発生があるのかなとかっていうのとかが上がっていました。あとは市役所が事業所を紹介してくれないっていう例もあったりして、事業所 その、計画相談とかするところとやるところが多いと思うんですけど、そういうところで事業所を把握しきれてないのか、事業所が地方にないのか、そういうことが問題になっているっていうのが上がって、
3名のパネラーからの発言後には、オンラインでの参加者を交え、原稿化が行われました。この模様をお送りいたします。なお、質問者の発言は、プライバシー保護の観点から、私の声に置き換えています。あらかじめご了承ください。
パネラーさんのお話の中で気になったこととか、まあ、自分もこういう思いがあるんだとかっていうのを会場の方から聞いてみたいかなと思ってます。よろしくお願いします。
私は同行援護を利用したことがない初心者です。その理由の一つは制度の中身を知らない。もう一つの理由が壁みたいなものを感じています。私の場合弱視なので、普段であれば一人で歩くときには白杖を使って出かけています。一人であっても周りの人に聞きながら時間をかければ商品を購入したりできるので、同行援護を使う必要はないかなと思っているのですけれども、私のように同行援護を使わなくても用が足りる人も同行援護を利用してもいいのでしょうか。
使うことにするのか使わないとするのかというのはご自身のまあ選択肢の問題であって、使うこと自体が遠慮するようなものではないと思います。視覚障害者手帳を持っている方はもう全員範疇ですし、権利があります。
ありがとうございます。自治体から見れば嫌がられるのかなと思っていたので。
嫌がれるなんか考えない方がいいと思います。
私も機会があれば利用したいと思います。ありがとうございます。シンポジストの3名の方に質問です。同行援護サービスを受けるにあたり、山口さんの場合は奥様と共に同行される中で、私自身気になるのが主体性といいますか、例えば店員さんなどで同行援護のガイドさんの方に話しかけてしまう、説明してしまうといったことがあると思うんですけれど、その中であくまで自分が主体なんだ、物を買う、手続きをする主役であるんだというところを維持できるように、自分が同行援護を受けていたり奥様と行動する際に工夫されていることがあったら教えてください。
ありがとうございます。あんまり意識したことなかったんですけど、ちょっと今お話を聞いていて、どうしてるのかなというと、まあそもそもそんなに頻繁に使ってるわけではないというのはあるんですけれども、話しかけられた時にどうしているかなというのを思い出した、どっちかっていうと自分の方がこう食い気味に聞いていってるんじゃないかなっていう、なんかその買い物の商品で、あ、例えばその夏用の水着とか買いにとか、ラッシュガードとか買いに行った時に、あ、これどうなんですかとかっていうのはもう自分で聞いて至るので、でも最初からなんかこっちに聞かれたような気もするので、なんかあんまり意識したことは実はないんですけども、なんて言うんでしょう、その場で自分が買い物したいなんですっていうのも一つでしょうし、奪っちゃうというか主体的に聞いちゃうっていうのも一つなんじゃないかなと思います。
やはりそういうヘルパーさんに話しかけてるなとかっていう場面は自分でも感じることがあって、そういう時はヘルパーさんがこちらに聞いてくださいとか本人にっていうことを言ってくださる、大体そんな感じです。あとは説明を受けてたりする時にもう自分で反応していくっていうこと、あ、なるほどとか、なんかで質問もどんどんしていくっていうことで、ヘルパーさんじゃなくて私に聞いてっていうような感じを出してるのかなと思い出すと、そんな感じかと思います。
山口さんは奥さんと行かれると思うんですけど、どうですかね。
買い物とかですね。
そうですね、何かお出かけするときとかご飯食べに行くときとかでもいいと思うんですけど。
自分でなんとなってますよ。
じゃあまあ別に対等な感じでこう。
そうですね、
まあ、若干目線とかがね合うのかもしれないですけどね、山口さんの場合、うん、
そうですね、僕そう弱視なんで、
うん、
普通に見えてると思っている人が多いと思うんで、僕白杖とかもあまり持たないんで普通に喋ってますね。
質問したかった意図は、ガイドさんも主体は視覚障害者だと分かって振る舞う、視覚障害者自身もあらゆる場面において買い物や手続きの主体が自分であるということを意識して、それが店員さんであるとか他者に分かるように振る舞っていくことが非常に大事なのではないかと思っています。3名のシンポジストの方は大丈夫ですよとのことでしたが、青年協議会のイベントに参加する方の様子を聞いていても時々気になることがありますので、大事なことかなと思ってあえて質問させていただきました。ありがとうございました。
本当にこう対人の関わりの中での支援なので、やっぱりお互いをね尊重し合ってやるということもすごい大事かな、話を聞いて思いました。ありがとうございます。